こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。最近ちょっと、まあ、5月のあるイベントのためにですけれども、少しずつ小説の暗唱というのを始めたんですね。で、これはとっても面白い体験で、暗唱っていう行為はですね、最終的には文字で書かれたものを一言一句間違えずにスラスラと言えるというのがゴールだと思うんですけれども、実を言うと、まあ、もしかしたらそれもゴールじゃないかもしれないって気が最近してきたんですね。というのは、その暗唱している過程で、まあ、特に自分と文体の違う人の言葉を暗唱するときに起こることなんですけれども、細かいところを覚え間違うんですね。多分いくつかの単語はもう頭に入っていて、まあ、もっと言うと、文法構造もほぼ頭に入っていて、この次にこの単語を言ったら次はこのフレーズだなっていう流れがだんだんこううまく頭に入ってきた、その頃ですね、その頃にテニオ派が狂うってことがあるんですよね。僕の癖だとここは絶対でとかはとかだなと思うところでおとかにとかが使われる。そういうことがですね、自分と違う文体を持った人の言葉を暗唱するときに起こるんですね。で、普通まあこういうことが起こると、ああしまった、まだまだ自分は頭が固いなと思って、できるだけその元の文の人の文体を頭に叩き込もうとするわけです、まあ、僕も実際そうするわけですけれども、ここで興味深いのは、なぜあるいくつかの手がかりが頭に入ってきて、あるいはその文章を生み出すための時間というものが頭に入ってきたときに、ある人と僕とでテニオ派の使い方が違うんだろうということですね。あるいは形容詞や動詞のちょっとした語尾の使い方がなんで違うんだろう。それは単に癖というものを超えて、おそらくはその僕とその人とで、あのテニオ派によって相手に言おうとしている感覚が違うんじゃないかって気がするんです。で、その違いが実はすごく重要なんですよね。ちょっとした違い、ここで座るとここに座るという違いですね。例えばそれはででもにでも、まあここと座るという言葉は同じだし、ほぼ同じ意味だし、な細かいことどっちでもいいじゃんと思うかもしれないんだけども、それはやっぱり決定的に違うんですよね。にという言葉とでという言葉を使うのは全然違う。もちろん文法の本を見ればでとにの微妙な違いというものもしかしたら書いてあるかもしれないし、そういう違いについて書かれた論文というのもおそらくは読むことができるでしょう。まあ僕はでもそれ以上にでとにというものの音の違いですね、それがとても引っかかりますね。ですごく音の切っ先の鋭い言葉ですね。てとかでという言葉、それに比べるとに微母音をもしかしたら最初に言っちゃうかもしれない。 舌を上の口蓋につけたまま、しばらく、うん、うん、って言いながら伸ばすことができる、に、という音ですね。慎重な音ですね。出だしがどこにあるかを探ってるような音ですね。そしてその探っている時間の間に、そのある一点ではなくて、線だったり、あるいは接している面だったりが生まれますね。うんって言ってる間に、実際舌とそれから上の口蓋という面がずっと接し続けている間に、僕らはうんっていう音を出すわけだから、にという時に、にという言葉の頭には、そういう面と面が接している面積のようなものがにじみ出ている、にじむんですよね。あ、二階堂和美さんのアルバムににじみっていうアルバムがあったけど、にじむっていう言葉も多分その N の印象から来てると思うんですよ。つまり、うん、面に何かが浸透していく時の時間ですね。その時間を表すために、例えば D の音で出じみとか、ダメだ、出汁とか出汁とかダメですよね、そういう出汁じゃにじんでないんですよね、うん、やっぱりにじみという時に、ディジミとかだとディジェリドみたいな音じゃダメですよね。にっていう風に、面に液体が染みていく時間というものが表される必要がある。つまりでとにには、もともとそういう音の印象の違いがあって、でこういう音の印象の違いっていうのが文のそこここに埋め込まれることによって、その文章の印象を決定していく。ただの印象というよりは、その文章が例えばとかでというような点を打つような、ポンポンとあちこちに点を打っていくような言葉なのか、それともにとかうおとか、そういう言葉によって面だったり空間だったり、ボリュームのある何かを、ボリュームのある時間ですね、ボリュームのある空間というよりはボリュームのある時間を生み出していくのか、この違いはとても大きいと思いますね。だから暗唱でつまずくということは、今言ったような発見をすることなんですよね。自分が無意識の間に、ただ意味を通すために使っていた助詞だとか、ある種の音っていうのが、実は単なる文章全体の意味であることを超えて、その細部に点を打ったり、あるいは面を敷き詰めたりしてる。その作法に僕と別の人との間には決定的な違いがある。だとしたら、誰かの文章を一言一句間違えずに暗用するっていうことは、自分が今まで持ってなかった点や面や、あるいはボリュームのある時間をなぞる、なぞることによって、自分の知らなかったそういうさまざまな、うん、音の使い方を学ぶことなんだなというふうに最近考えています。それじゃあまた。